6月21日、質問2日目。原田顕明議員。少人数学級の早期実現に向けて。問い、本市の中、小1グッドスタート支援事業。小学校1年生で1クラス30人以上の大人数のクラスには、担任に加え支援員をつける事業。中終わり。は、保護者や、学校関係者からも大変喜ばれているが、玉野市ではすでに2年生、3年生、4年生で35人以下学級を実施している。人件費や施設整備費など予算面で35人学級が難しいというのであれば、現在実施している小1グッドスタート支援事業を2年生まで延長してはどうか。早ければ平成24年頃には国策として35人以下学級が始まるものと考えられるが、とりあえず来年度小学2年生を35人以下の学級にするか、小1グッドスタート方式を小学2年生まで延長するか、いずれかの方法を実施してもらいたい。答え、国において少人数学級への検討が進んでいるが、子育てするなら倉敷でということで、少しでも国に先んじて環境整備ができるものがあればと思っている。本市の少人数学級については、現在小学校1年生の30人を超える学級について行っている小1グッドスタート支援事業、小学校2年生のグッドスタート支援事業の延長、国で検討が始められている35人以下学級の編成の3つを、現行の小1グッドスタート延長事業の成果と課題を検証して検討していきたい。末田雅彦議員。改正貸金業法の完全施行にあたって。問い、同法の完全施行によって借りすぎ、貸しすぎを防ぐための総量規制、上限金利の引き下げ、貸金業者に対する規制の強化が図られ、多重債務者を生まない社会の実現に向けて大きく踏み出せたと考える。今後市としての取り組みは、実行ある取り組みとしてはセーフティーネットの充実強化を図ってもらいたいが、社会福祉協議会が行っている生活福祉資金の融資の相談件数が大変増えている。速やかな業務の遂行のため、体制の強化についてどう考えるか。また、市として、労働金庫に多重債務者向けの融資制度実現を強く申し入れてもらいたい。答え、今後の取り組みとしては、市の重要な業務である広報活動として、広報誌への掲載、市のホームページ、広報チャンネルでのお知らせなど、新しい改正貸金業法の周知徹底に努める。相談件数の増加については、社会福祉協議会からも聞き取りを行っていきたい。また、金融機関に対する要望については、国など関係機関とも協議を行っていきたい。吉田徹議員。倉敷市夜間花火規制条例の目的と、打ち上げ花火規制の検討状況は。問い、本市には花火に関する規制として倉敷市夜間花火規制条例がある。この条例は公共の場での夜間の花火を禁止するものだが、条例の目的は何か。また町中の公園や山火事の恐れのある場所での打ち上げ花火は危険ではないかとの声を聞くが、規制について市民からどのような意見が寄せられているか。答え、倉敷市夜間花火規制条例の主な目的は、通常静寂な夜間の時間帯に花火をすることで、特に音により生活環境が損なわれるのを防ぐことである。市民からの花火に対する申し立て内容は、花火の音がうるさい、騒いでいる、後片付けをせず、ゴミが散乱しているなどである。また市や警察署などの関係機関への通報はほとんどが夜間であり、昼間の時間帯での対応件数はほとんどないのが現状である。 条例規制の対象とならない事例については個別に対応することで生活環境の保全を図っていきたい。原田良吾議員、合併後の上水道事業について。問い、合併協定書では倉敷市と真備町の水道料金については、次回料金改定時に倉敷市の制度に統一するものとなっている。しかし合併から5年経過したが、上水道事業は統一されておらず、料金体系も倉敷事業区と真備事業区で異なるため、真備事業区の方が高額になっている。合併後に速やかに行うべきことは格差の是正、負担の公平性の確保である。一日も早く料金体系統一、二事業を一事業に統一ということに向けて最善の努力をお願いしたい。答え、合併5周年を迎えるにあたり、市内におけるサービスの平準化は大変大切であると思っている。現在上水道事業は倉敷の上水道事業と真備の上水道事業との2つに分かれている状況であり、水道料金の改定についてはシステムの改修などあるが、なるべく早い時期に真備の料金を倉敷へ統一するよう検討を進めていきたい。時尾博之議員、産科医療を守る取り組みについて。問い、全国的に産婦人科や小児科の医師が少なくなり問題になっているが、本市でも小島、玉島、船尾、真備地区で分娩可能な産科がない。医師会などと協力して産科をはじめとした地域医療を守る取り組みを進めてはどうか。また母体、胎児、新生児を総合的に管理する周産期医療体制の確立及び充実についてどのように考えるか。答え、本市は分娩可能な病院や診療所の減少に対して非常に危機意識を持っており、市内の産婦人科医会、助産師会とそれぞれ話し合いを重ね、助産所で分娩する場合でも医療機関への搬送基準を作成するなど、安全安心な出産ができるような仕組みを作っている。これをさらに発展させるため、倉敷市周産期母子保健医療連絡会を定期的に開催している。これらのことを通じて、現在分娩可能な施設は4病院3診療所4助産所と減少しているが、従来と同じ件数以上の分娩の取り扱いが可能となっている。今後とも安心してお産ができる体制づくりと、スムーズに受診できる情報提供に努めたい。